皆さんこんにちは、大島光子です。時計の針は1時を回りました。ここからの時間はヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマラボの時間です。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。ヤマサ言語文化研究所ではそのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。この番組ではヤマサ言語文化研究所で働いているスタッフの皆さんや研修を受けている方々をお招きして様々なことを伺っていく30分間の生放送です。皆さんからはこの番組へのメッセージ募集しています。宛先はファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字数字で763@fmokazaki.jp です。それでは30分間の生放送スマラボ、どうぞよろしくお付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかに遭ってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場づくり、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
さあ、時計の針は1時2分を回っています。今日のスマラボはヤマサ言語文化研究所のスタッフ松尾智美さんにご出演をいただいております。松尾さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
松尾さんは地元の方で、
はい、そうです、は
い、いらっしゃって、ヤマサ言語文化研究所で昨年の9月からスタッフとして勤務されていらっしゃる、はい、ということなんですよね。
はい。
で、ヤマサ言語文化研究所で働き始めたきっかけっていうのは、はい、どうして働き始めたんですか。今もうご家庭をお持ちでいらっしゃるんですよね。
そうです、はい、
結婚してらっしゃって、
あの以前に、地域のボランティアで日本語を教える、週末に日本語を教えるというボランティアにやってたので、すごく素敵なことだなと思いまして、それで見つけました、こちらを。
そうなんですね、はい。いろいろ先ほどね、お話聞いたら、前職は事務のお仕事されてたんですよね。
あ、そうです。はい。
もう20代9年間。
はい。
事務のどんなお仕事でした？
受付業務とか、はい、まあ、パソコン入力とかが多いですね。在庫管理とか。
あ、はい。受付業務だったり、はいはい、パソコンでいろいろな、まあ、数字を入力したりと、はい、在庫管理とか、はい、そういったお仕事をされていて、はい、で、結婚を機に退職されたんですよね。
はい、そうです。
で、退職されて、まあ、お子さん、今、おいくつのお子さんがいらっしゃるんですか？
小学校5年生と年少です。
かわいらしい。はい。ね。子育ても、頑張ってるママでいらっしゃるんですけど、はい、結婚期に、まあ、お仕事を辞められて、はい、でもその地域の、はい、ボランティアとして、
はい。あ、そうです。はい。
これは地域に住んでいる外国の方たち？
あ、そうです。地域の方、そうです。その地域の住んでる方で、地域の人が教えましょうみたいな、そういうことが。
はい。とても素敵なね、コミュニティですよね。
あ、そうなんですよね。はい。友達から勧められて、そもそも。
外国の方ってどこの方がいらっしゃったんですか？
ベトナムと中国、フィリピンの方が多くて、あとはそのイタリアの方が1名で、だいたい東南アジア圏が多かったです、本当に。
あ、皆さんやっぱりそれぞれ、ご家庭を構えてらっしゃるわけですよね。
構えてない人ももちろんいましたけど、はい。独身でっていうので。
あ、じゃあそれぞれの立場でその参加をされて、日本語を学んでらっしゃった。
はいはいはい。
そうです。それで教えてらっしゃった。
ま、はい。
にはどんな風に教えてたんですか。
そうですよね。何もその、うん、講習も受けてないですし、うん、どうやってですよね。ちょっと今思えばこんな立派な山さ入ってしまうと。なんて教えてたのかしら。
それこそ日常会話に必要な。
そういうことな感じですよ。はい。もう別に仕事動向ではなくて、うん、本当によく使う日本語、おはようございますだとか、なんか簡単でしょうね。うん、簡単な言葉を、とりあえず日本語の挨拶からとかで教えてましたけど。
ね、
教え
でも、その日本語もですけど、あの、いろいろとイベントも一緒に楽しまれた、
ね。そうです。はい。季節ごとに、春は、お花見をみんなでいろんな料理をみんなで作ってキッチンがあったので、その教えるところに、でみんなで作ってみんなで去っていきましょう、でいろんな料理かあの国の料理を持って娘子供たちもそれぞれ皆さん連れて、やあのワイワイ行ったりしましたけど。
じゃあそのボランティアで、はい、あの外国ご出身の皆さんに、まあ日本語を教える傍ら、そういうイベントも季節ごとのイベントも、
そうです、はい、
一緒に楽しんで、
はい、そうです。夏は、だから、夏祭り。
夏祭りよ。
で、ブラジルの方が見えて、サンバを踊ってくれてても、
いやー、
そう、ね、あの衣装を着て。
え、サンバの衣装を
そう。
うわー、素敵ですね。
すごい、あの、ね、男性喜ぶ。
男性が喜ぶ。非常にね、あの、ちょっとセクシーというか。
すごい、セクシーで。すごかったです。
でも本当料理もいろいろその、それこそ、ベトナム、中国、フィリピン。
本当にそうです。
イタリア、いろいろな各国の料理を皆さんで作り合って。
作り合ってです。そうです、そうです。日本は太巻きぐらいでしたけど。
和食、日本食は太巻きが。
あ、そうです、そうです。
でも、お子さんたちも一緒にっていうのが。
そうなんですよね。
子供たちにとってもね。
そうです。楽しい。最初はやっぱりね、恥ずかしいとかで、うちの子たちもあれでしたけど、慣れてくると、やっぱ楽しそうに。あの、英語を喋れないのに英語喋ってる風に、なんか家で言い出したり、なんかいい影響と思って。はい、
すごい、まさに多文化共生を、ね、地域で行っていらっしゃるっていう。
そうなんですよね。やってるんですね。ね、うちの地域。はい。
すごいですね。はい。で、まあ、そういったことがあったので、山佐言語文化研究所の、まあ、仕事に興味を持たれた。
そうですね。そうです。そもそもそれで、あの、携帯で見つけてお電話しました。
あの、携帯でそういう募集してますよっていう情報を見つけて、それで、まあ、あの、こちらに連絡を取ったということなんですよね。はい、で、あの、いらして、どうでした？山佐言語文化研究所に。
あ、すごく。
ええ。あの、最初は所長とお話をされたんですよね。
そうです。
あの、山佐言語文化研究所の所長が谷山所長なんですけど、はい、所長はいかがでした？お話をしていて。
すごく、あの、学歴、職歴は問わないっていうので、あの、素敵な考えをお持ちだなと思いました。初めてお話しした時に。まあ、
この山下での仕事っていうのは、
はい、そうです。はい。
学歴、職歴を問わない？
問わなく、うちは、あの、こう、選びますというか、あの、入れますっていう感じで。
じゃあ何が必要？
そうですよね、所長の。
でも、
やっぱ所長の勘？
情熱？
情熱？
やっぱその人なんでしょうかね。
そうでしょうかね。
人をご覧になって、だから3回いらして、いろんな話をして、行って、はいはい、その中で面接をが行われたという。ありました、はい。ことなので、きっとその人の人間性ですとか、情熱をご覧になったと思うんですけど、他の職、やっぱり、あの、いろいろお仕事もね、探していらした中で、
はいはいはい、
他のところでは、やっぱり、ね、職歴が問題になるんですね。
そうですね、職、私の、今までの全、働いてきた前職の内容とは、うちは違うとはよく言われて、断られました、あの、結婚後の。お仕事を。
何か働こうと思って。
企業さんでは、はい、そうです。
企業ではやっぱり職歴重視。
そうなんですよね。
あなたの今までの、この経歴だと、というところで。
そうですね、はい。
でも、山佐言語文化研究所は違うっていう。
そう。取ってもらいました。
はぁ、そうなんですか。はい、あの、皆さんね、あの、スタッフの方にお話聞くと、やっぱり、あの、 谷山所長の、その、なんて言うでしょう、とお話をする中で、はいはい、ここはやっぱり他と違うっていうことを随分感じてらっしゃるようなんですよね。
そうですか。
同じように皆さん。
やっぱり皆さん感じて。
ねえ、はい。でも、その松尾さんも、今までの、やはりこれまでやってきたことっていうのも、きっと評価をしてくださっているんですよね。
どうですかね。
でも、
入れたもののなんと思ったか。
もう本当に明るい方でいらっしゃるんですけどね、松尾さん。でも今はどんなことをしていらっしゃるんですか、山下言語文化研究所で。
今は、教科というものと営業の方と、あとフィリピンの受講者の方たちの進捗状況をパソコンに入力したりとしてます。
その研修を受けている方々の、まあ評価といいますか、そういった研修を受ける中で進捗状況、
そうですね、この方が今どれぐらいのレベルかという感じですかね。
そういったことも入力をして、あと営業もされてと。
営業、してないんですけどね、私の営業の中のパソコンですかね。
主にパソコン業務をされていらっしゃると。
出ては行ってないので、どこにも。
そうなんですね。でも、そういったことをやってらっしゃる。で、いかがですか、山下言語文化研究所のその雰囲気というのは。
働いてらっしゃる。オフィスは楽しいです。皆さんいい人、本当にいい人です。
働いてる方が。楽しいとね、感じられるっていうのは。具体的には、まあ、皆さんとってもいい方と。
本当にそうなんです。それ、はい。それが、なんか折れる。折れる。そんな仕事もあれですけど。いい人たちだから本当に余計に頑張れますね、余計に。
はい、ああ、そのモチベーションがね、続くということなんですね。そうなんです、はい。研修受けてる皆さんに接する先生たちの姿もね、なんか感じませんか？見ていて。
確かに。全然私、そちらの業務やってたことないんですけど、すごくよく教える。
ね
え、すごいです。2時間とか、長い時間を。
熱心ですよね。あったかいし、本当にもう一緒のお付き合いというようなお気持ちで接してらっしゃるのが、とっても伝わってきますよね。さあ、それでは、松尾さんから、まあ、どうして、ね、山さんに入られたのかといういきさつをお伺いしまして、ここで曲をかけて、後半、まあ、今、ご自身でね、プライベートでも取り組んでいらっしゃったり、まあ、今後の目標だったりというお話を伺っていきたいと思います。
はい。
外国人スタッフと働くって、ファンタスティック。でも、
あれ？マークさん遅いな。仕事始まるけど。もしかしたら事故とかにあってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場づくり、
グローバルヒューマンリソースサポート、
山下言語文化研究所。
さあ、時計の針は1時16分を回っております。山下言語文化研究所プレゼンツスマラボ、今日はスタッフの松尾智美さんにお越しいただいています。松尾さんは昨年9月から山下言語文化研究所スタッフとして勤務をされていらっしゃるんですが、ご自身は4歳、そして小学5年生のお子さんがいらっしゃる、ね、お母さんと二児のママということで、ご家庭も持っていらっしゃいます。結婚を機に退職されてから、まあ何かね、ご自身のその働く場というのを探していらしたところに、山下言語文化研究所、とコンタクトを取って働き始めたということなんですけどもね。松尾さんが現在、まあ、プライベートで取り組んでいらっしゃることってどんなことですか？
筋トレですね。
筋トレ。
はい、4ヶ月やってないので。
4ヶ月っていうのはちょうど、山さん。
そうですね、9月から12月の間はやってないです。全然やってないです。
こちらに勤め始めてからは、
なんかやる気がしなくなっちゃって。
ちょっとやっぱり、忙しいっていうこともね。
そうですね、今までになかったので、お仕事が。そうです。
それまでは、
ジムへ通って、定期的には、
定期的にジムに通ってらした。 体作りをしてました、
はい、そうですね。
で非常に引き締まった体してらっしゃいますよ。
で服の上からちょっとい
やわかります。
本当ですか。
でもその
脱ぎましょうか。いや
ここではいいんですけど、でも山下言語文化研究所で、まあちょっとこうきっと落ち着いてね余裕もできたところで、
そうですね、
でもそれにしても何かきっかけがあったんですか。
あ、今年になって娘の保育園に迎えに行った時に、
下のお嬢さんの、
はいはい、あの知らない男の子が私のお腹をツンツンしに来て、赤ちゃんがおるのと言ってきましてなんて失礼な坊だって言ってたんですが、そしたらその子が今度お尻に回り、お尻になら赤ちゃんがいるのって言って立ち去ってったんですよ。それで私はもうダメだこれはと思って、体がやっぱりもう4ヶ月間のツケが来てると思って頑張るようになりました。また再開。
そう、筋トレって毎日ですか。
あ、もうそんなことはないです。1日おきぐらいです、うん、
もう1日おきに
ぐらいには短いですけど時間は。
どんな筋トレしてるんですか。
まあ、軽いダンベルと、あと腹筋背筋ですかね。あとはもう寝る前のヨガ寝るヨガ寝ちゃうんですけどね本当に、その場で、すごいです。寝るヨガはおすすめなんですけど。
え、寝る前に
やるヨガがあるんですよ。
そのままもうやりながら寝てしまうという。
その途中で寝ちゃうので困ったもんだと思って、その起きちゃったから中途半端に寝ちゃうと寝れないじゃないですか、だからちょっとそこは週末しかやらないようにしてます。寝不足になってしまいますので。
でもほんとすごいね、そのヨガから筋トレ、ダンベルと背筋腹筋してらっしゃる。
まあ、大したないですけどね。
ご主人も筋トレを。
そうそうそうなんです。年前から主人の方が、やるようになって、器具がお家に次から次へと、なんていうんですか、宅配で届き、で、いっぱいになっちゃったんです
よね。もうご自宅がジム
みたいな感じ
になっていらっしゃるということでね。はいはい、でも、すごい筋トレもされていて、やはりそれが、まあ、現段階、一生懸命取り組んでいると。
あ、そうですね。
いうことで。
はい。
ね、でも体作り大事ですからね。
と思います。はい。
昨今皆さんね、やはりご自身のための筋力トレーニングってされてますからね。
あ、そうなんですね、やっぱり。
ぜひ続けていただきたいと思います。
わ、は
い、
かりました。
で、仕事上では、どうですか、こう、目標っていうのはありますか、松尾さんの。山下言語文化研究所で、まあ、今ね、いろいろ受講されている皆さんの研修の、まあ、進捗状況ですとか、評価ですとか、パソコン入力という形で、こう、サポートされていらっしゃるんですけど、今後は
もっと、今、アナログで、手書きでつけている、その進捗状況のものってあるんですが、その、フィリピンの方たちの、
パソコンとは別に
別で手でやってるので、それを、パソコンで、エクセル等でやれるように、早くなりたいなと思ってます。
あ、
そこの知識と、あとは、はい。これから。
そのやっぱり手書きじゃなくてパソコンというところは、これはどうしてなんですか？
ゆくゆく、なんか、その外国の方で受けられる方たちの受講者の数が増えるということで、手書きだともう追いつかなくなるであろうということで、
これからの受講者のやはり増加を、
そうですね、
見込んだ、
はい、
やはりデータということで蓄積されていく、
そうですね、はい、
まあ、皆さんも同時に共有できるということでは非常に有効なんでしょうね。
その知識がまだないので、勉強してつけたいなと思ってます。
これから、
はい、
そうですか。じゃあもう目標もね、しっかりお持ちでいらっしゃる。
はい、
山下言語文化研究所でのね、ぜひ目標も達成を、していただきたいと思います。はい、プライベートではどうですか？こう、夢とか目標っていうのは、どんな目標がありますか？
まあ、
ええ、
こう、限られた夢なんですけど、なんかもうやっぱり結婚もしていますし、あれですけど、自分のお店を持ちたいです。
松尾さん、どんなお店を持ちたいと思ってらっしゃいますか？
なんかすごくリラックスできる、本当に もう自分の中では描けてるんですが、その一室でとってもこう、リラックスできる雰囲気の一室で、こう、綺麗、女の人がこう、こう、
マッサージだとか、ネイルだとか、例えばそういう美に関して、あの、美容に関してのお仕事を、いつか、自分のお店を持ちたいです。
じゃあ今、それに向かって何か、こう、学んでいらっしゃることを
自問自答してます。
自問自答してる。
なんか、どれが私は本当に楽しくて好きなのかっていうのを自分自身に試して、やってはいます。
そうな、今いろいろ試していらっしゃるところなんですね。
はい。
でも、ほんといろいろ幅も広いですよね。
そうですか。
でも、その女性、やっぱり相手は人なんですね。
あ、そうなんですね。喋るのがやっぱり好きなのか、人が好きなので、多分人を相手のことが、やりたいなと思ってるんですけど、そこに、やっぱり自分の楽しい、自分が自分でやってて楽しいことって言ったら、そうやって、爪だったり、ネイルだったりとか、脱毛だったり、いろんなことがやっぱり、こう、綺麗になるとか、そういう風がやっぱり興味がありますね、自分では
。で、綺麗で、その、やはり女性が、ゆったりとリラックス、過ごせる空間を持ちたい。やっぱり誰かの喜ぶ顔が見たいという、そう、ことに繋がっていくんですね。
はい、そうですね。で、これからやっぱ日本に外国の方たちがいっぱい来るって言われてる中、そういう方たちも絶対ストレスたくさんだと思うので、癒しの場にもなるかなと思うと、こういう、もう山さを通じて初めてそこも思うようになって。
でもみんな繋がってますよね。その結婚されてから地域の、地域に住んでる外国の方たちに向けた、その地域の方たちがボランティアで行っている日本語教室という、そこでね、非常にこう楽しく、ご自身も楽しみながら、ボランティアをされていたというところから、もう山下で、また外国の方たち、この日本で働く外国の方たちに携わる。そこで、まあ、今後も、その日本に来る外国の方たちとの関わりというものも、そこで繋がってきますよね。
そうですね。気づきません。
本当に一つ
すごい、ね、納得です。はい。
一本あるんですね。でも、その、外国の方たちと接していって、ボランティア活動をしていく中で、やっぱりいろいろなことを感じられたと思うんですけど、どうでしたか？その日本語ですとかね、一緒にお料理作ったりとか、お祭りで同じ時間を過ごしたり、どんなことをご自身で思ってましたか？その外国の方とのコミュニケーションっていうのは
本当に世界は広いと本当に感じたんですよね。世界は広いなと思って。
世界は広い。
英語しかやっぱり学んできてないですし、学校で、その英語ではない国の方の言葉っていうのを、あんまりこう耳にしたことがなくて、直で。
確かにそうですよね。
それですごく言葉っていっぱいあるし、すごい本当に世界の広さをなんか変に感じちゃったんですけど、
まず言葉から。
はい、言葉ってすごいです。
いろんな国、その世界に国があるだけ、その言葉があるということですよね。
本当にそうです、そうです、そう思いました。本当に。
それと合わせて文化もあるし。
文化もあるし、そうですね。いろんな食べ物あるし。
本当皆さんにこの放送をね、きっかけにそういったことも感じていただきたいですよね。
そうですね。
山下言語文化研究所のお仕事にも理解をいただきたいですし、松尾さんのように、そのこれまでの、キャリアとか、そういったものを、活かせる部分ももちろんあると思うんですけど、でも、やはり情熱だったり、人柄だったり、ボランティア活動だったりというところの、そういった経験を生かしてお仕事につながっていくということも、ぜひ皆さんに感じていただきたいなと思いますね。
そうですね。同感です。
ぜひこれからもきっとね、ご家庭にまたお仕事に、ご自身のプライベートでも充実して、過ごされていくんですね。
だといいですけど。
本当に、非常に松尾さんのね、存在がきっと、また山下言語文化研究所を非常に明るく、
全然なってないです。
させてくれる。
でも、おつやのように
。いや、おっしゃいますか。本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。山下言語文化研究所プレゼンツスマラボ。この番組は FM 岡崎のホームページ、オンデマンド放送でも楽しむことができます。また番組の様子は FM 岡崎の Facebook でもご覧いただくことができます。
そして次回の放送ですが、次回は2月19日水曜日午後1時から生放送でお送りしてまいりますので、どうぞ2月の19日水曜日午後1時からのスマラボも楽しみにお聞きいただきたいと思います。この番組は山佐言語文化研究所の提供でお送りいたしました。何か松尾さんこの放送を聞いている皆さんに、こう先生方とか研修を受けている皆さんとか一言何かありますか？メッセージどうでしょう。
ぜひ日本で楽しく働いてください、
うんうん、このね、はい、研修を受けている皆さん、
はい、
本当に楽しく、
うん、楽しいが一番、楽しくないと多分続かないなと思うので、何事も、はい、
そう、もう本当そうですよね。私たちもそうですもんね。
本当にそうなんです。
楽しく、はい、でその楽しく働くためのお手伝いサポートをするのが、はい、山佐言語文化研究所のスタッフの皆さんでいらっしゃるんですよね。ぜひ皆さんにもね、ご理解を深めていただきたいと思います。さあ、それでは最後のご挨拶、松尾さんがまだあるのっておっしゃってますけど、最後にそれでは皆さんさようならを、
ああそうですか、わかりました、
お願いできますか。
はい、はい、
では今日のご出演は本当にとっても明るい山佐言語文化研究所で昨年の9月から勤務されています松尾智美さん、地元の方です、松尾智美さんからお話をいただきました。ではいきますよ、
はい、
それではって言いますので皆さんさよならで、
はい、
います。それでは
皆さんさよなら、
ありがとうございました。